さおやかインターネット放送がお送りする絵本の時間。グリム兄弟作、大久保優役、小人の靴屋さん。あるところに靴屋さんがおりました。自分が悪いことをしたわけでもないのに、とにかくお金がなくて、一足の靴を作るだけの革しかもう残っていません。ある夜、明くる朝に仕立てようと革を断ち切っておきました。心根の良い人でしたから、ひそやかにベッドで横になりながらお祈りを唱えつつ眠りに落ちます。朝になってお祈りした後で、さて仕事に取り掛かろうとすると、気づけば一足の靴はとうに仕上がり出来上がっていて、机にちょこなんと立てられているのです。びっくりたまげたその人は、何とも言えずに、間近に見てみようと靴を手に取りました。素晴らしい出来の靴で、縫い目も寸分間違いなく、まるで匠の手になるもののよう。まもなくお客さんがやってきましたが、もう大満足でしたので、余計にお金を支払ってくれました。つまり今度は2足分の靴が作れるほどの革が買えたわけです。そして夜になって、明くる朝、気持ちも新たに仕立てようと革を断ち切っておきました。ところがその手はかからずじまい。というのも、起きた時にはもう出来上がっていたからで、お客さんにとっても申し分なし。お金がたんまり懐に入って、次には4足分の靴が作れるだけの革が贖えました。さらに明くる朝早くには、仕上がった4足の靴、こんな調子がどんどん続いていきます。夜に断ち切っておけば、朝には勝手に出来上がっていて、たちまち暮らしも立つようになり、とうとうお金持ちになりました。クリスマスも近いある夜、川も立ち終わった靴屋さんは、ベッドに入る前に奥さんに言いました。今夜試しに寝ずの番をして、どなたが手助けしてくれているのか確かめてみるのはどうかね。奥さんもうなずいて、明かりもつけておくことにしました。部屋の隅に潜んで、自分たちの前には服をかけておいて、そこから覗き見るのです。すると夜が更けた頃、目に飛び込んできたのは二人の小人さん。服は何も着ておらず、靴屋さんの仕事机の前に陣取ると、支度済みの仕事に取りかかり、まずは縫って、チクチクトントン、小さな指で巧みに素早く、靴屋さんも目を離せず、度肝を抜かれてしまいました。手を止めないまま、やがて出来上がると、机の上にちょこなんと立てて、ぴょんと飛び降りて走り去っていきます。あくる朝、奥さんが靴屋さんに言うには、あの小人さんたちが私たちをお金持ちにしたのですから、お礼をしなくちゃなりませんよ。走り回っているのに何も身につけるものがありませんから、寒そうでかないません。よろしいですか。小さな下着に上着に、それから直帰とズボンを縫いますよ。それに一足ずつ靴下も縫いますから、あなたはそれぞれに靴を一足作ってあげなさいな。旦那さんもぜひにということで、その夜仕事をやり終えると、断ち切った革の代わりに心尽くしの贈り物を机に揃えておいて、小人たちがどう振る舞うのか見届けることにしました。夜も更けて飛び込んできた小人さんたちが、 さあ仕事と思ったところ、見つかるのは革の切れではなく、ぴったり体に合った小綺麗なお召し物。小人もびっくり立ちすくみましたが、たちまち嬉しくなって試してみます。そわそわドタバタ、素敵なお召し物を手に取って着込むと歌を歌ってくれました。さ、僕らもおしゃれさん、もう靴屋は似合わない。そして小人さんたちは足踏みしながら踊り回り、椅子に机に飛び跳ねて、とうとう戸口から踊り出ていきました。その時以来、小人さんたちは出てこなくなりましたが、生きている間、靴屋さんは何でもうまくいきましたし、やることもみんな大成功でした。おしまい。